豊島よしお作、不思議な帽子。ある大都会の大通りの下の下水道に悪魔が一匹住んでいました。真っ暗な中でネズミやコウモリなんかと一緒に下水の中の汚物などを漁って暮らしていました。ところがある時、下水道の中に上の方から明るい光が差していましたので、なんだろうと思って寄っていくと、下水道の掃除口が半分ばかり開いているのです。悪魔は何の気もなくその掃除口につかまって、そっと外を覗いてみてびっくりしました。街中に明るく明かりが灯っていて、大勢の人がぞろぞろ通っていて、面白い蓄音機の音までも聞こえています。ほほ、真っ暗な汚いこの下水道の上に、こんな立派な賑やかな通りがあろうとは、今まで夢にも知らなかった。なんとキラキラ光ってる明かりだことか。なんと大勢の美しい人間どもが通ってることか。なんという賑やかさ、華やかさだ。下水の掃除人が、この掃除口を閉め忘れてるのを幸いに、俺も少しこの賑やかな通りを散歩してみるかな。そしてこののんきな悪魔は下水道からひょいと飛び出して、小さな犬に化けて街路樹の影をうそうそと歩き出しました。昼のように明るい街、美しい賑やかな人通り、宮殿のようにきらびやかな店先。うまそうな食べ物の匂い。楽しい音楽の響き。そんなものに悪魔は気がぼーっとして、いつまでもうろついていました。そのうちに夜はだんだん更けてきて、人通りも少なくなり、商店の窓も閉められ、賑やかだった街路が寂しくなり始めました。悪魔はふと気がついて、自分が飛び出したあの下水の掃除口のところへ大急ぎに戻って行きました。ところが、いつの間にか掃除人が戻ってきたと見えて、大きな鉄の蓋がかっちり締め切られています。ほい、これはとんだことをした。そして悪魔は方々の掃除口を探して歩きましたが、どこもここも皆、頑丈な鉄の蓋が締め切ってあって、下水道へ入り込む隙間もありません。弱ったな。どうしたら下水道へ戻って行けるかしら。思い迷ってふらふら歩いていると、酔っ払いの男や商店の小僧などから、野良犬だと言って脅かされたり、追っ払われたりしますし、巡査がガチャガチャ剣を鳴らしてやってきたりするものですから、悪魔はすっかりしょげ返りました。そしてどこか潜り込む隅でもないかとキョロキョロ探し回ってるうちに、ある立派な帽子屋の店が閉め残されてるのを見つけました。店の中には誰もいないで、奥の方に番頭が一人居眠りをしています。閉めたぞ。今夜はこの店の中に隠れるとしよう。そーっと入り込んで、陳列棚の上に飛び上がって、ひょいと帽子に化けて、そ知らぬ顔をしていました。まもなく奥の部屋から2、3人の小僧が出てきて、表の戸締まりをして、電気を消して、また引っ込んでいきました。悪魔はほっと息をついて、やれやれ助かったと思うと、急に疲れが出て、帽子に化けたままぐっすり眠ってしまいました。さて、その翌朝、悪魔が目を覚ますと、もう明るく日が差していて、店の中には大勢の番頭や小僧たちが掃除をしたり、帽子を並べ直したりしていました。おや、 寝過ごしたのかな。汚い下水道の中と違って、あまり寝具合が良かったものだから、早く目を覚ますのを忘れていた。今逃げ出せば見つかるし、まあいいや、もう少しここにじっとしていたら、そのうちに逃げ出す隙があるだろう。ところが、その隙がなかなかありませんでした。店の中には幾人もの店員が控えていますし、表には大勢の人が通っています。とうとう昼ごろになりました。その時、素敵にハイカラな洋服を着て、胸に金鎖を絡ましている紳士が帽子を買いに入ってきました。そして番頭に案内されて、陳列棚の帽子を見て回りました。閉めたぞ、と悪魔は考えました。一番上等な帽子に化けて、あの男に買われて、ともかくも外に出てみるとしよう。ここにこうしていたんでは、窮屈で仕方がない。その考えがうまく当たって、金鎖の紳士は悪魔が化けてる帽子に目を留めました。この帽子は素敵だな。格好といい、色艶といい、どうも、珍しい良い帽子だ。これにしよう。いくらだね？番頭はその帽子を手に取って、小首をかしげて眺めました。自分の店にあるのだが、どうも見慣れない素敵な帽子なんです。でも、高く買ってさえもらえば損はないわけですから、飛び離れた高い値で売りつけました。紳士はその帽子がよほど気に入ったと見えて、たくさんのお金を払い、古い帽子は打ち捨ててしまって、新しい帽子を頭にかぶって外に出ました。悪魔はおかしさをこらえて済ましきっていましたが、今こうして、ハイカラな洋服の紳士の頭に乗っかって、賑やかな大通りを通ってるうちに、非常に愉快な、得意な気持ちになって、ぐっと反り返りながら、逃げ出すのも忘れてしまいました。やがて紳士は、ある立派な洋食屋へ入って、昼の食事を始めました。悪魔の帽子がよほど気に入ったと見えて、入り口の釘にもかけずに、ちゃんと食卓の上に乗せておきました。次に、見事な料理の皿が運ばれました。食卓の上に帽子となって控えている悪魔の鼻にも、うまそうな匂いがプーンと伝わってきました。すると悪魔は、急に空腹を覚えました。考えてみると、昨日の晩から何にも食べていなかったのです。うまそうな料理だな。下水の中に流れてくるものなんかとは比べ物にならない。ああ、いい匂いがしてる。それに俺の腹はペコペコだ。構うもんか。少し盗み食いをやれ。そして悪魔は、紳士がビールのコップを手に取ってぐーっと飲んでる隙に、皿の中の料理をペロリと頬張ってしまいました。それに味をしめて、次の皿のも、その次の皿のも、大きい口でペロリと頬張ってしまいました。紳士はビールを一口飲んで、さて料理を食べようとすると、皿の中にはもう何にもありません。おかしいな、どうも。次の皿もそうなものですから、しまいに紳士は両腕を組んで考え込みました。今日は変な日だな。夢でも見てるのかしら。コツンと額を一つ叩いて、それから急いで勘定をして外に飛び出しました。大事な帽子を頭に乗せることは忘れませんでした。 空はやはりからりと晴れて日が照っていました。けれど、いつしか風が出て、大通りをさっさと吹きすぎていました。それでも悪魔は、うまい料理に腹がいっぱいになって、紳士の頭に乗っかったまま、ついうつらうつらと眠り始めました。しばらく経って目を開くと、そこもやはり賑やかな大通りで、ハイカラ洋服の紳士はステッキを打ち振りながら、変なしかめ面をして歩いていました。きっと腹が空いてるんだな。と思うと悪魔は、急におかしくなって、はははは、と笑い出しました。が、その声に自分でもびっくりして、首を縮こめる途端に、なんだか寒くなって、うつらうつらしてる間に風邪をひいたと見え、大きなくしゃみが出てきました。紳士は驚いて立ち止まりました。頭の上で笑い声がして、次にくしゃみの音がしたのです。まさか悪魔の化けてる帽子をかぶってるとは思わないものですから、あたりを見回したり、空を仰いだりして、きょとんとした顔つきで考えました。変だな。その時、またさっと風が吹いてきました。悪魔はそれに真正面から吹きつけられて、くしゃんと、もう一つくしゃみをしました。おや？今度は、紳士も頭の帽子に気がついたと見えて、手を挙げて帽子を取ろうとしました。もう悪魔は絶体絶命です。手に取って見表されたら大変です。どうしようと思った途端に、ふといいことを考えついて、紳士の頭が横に傾いた拍子に、風に吹き飛ばされた風をして、ふーっと往来に飛び降りて、コロコロと転がって逃げ始めました。紳士は大事な帽子が風に吹き飛ばされたのを見て、後を追っかけてきました。悪魔にとっては捕まえられたら一大事です。一生懸命に転がって逃げました。紳士はどんどん追っかけてきます。そのうちに立派な紳士と帽子とがかけっこをしているのを見て、大勢の人が面白がってついてきました。よく転がる帽子だな。まるで生きてるようだな。おかしな帽子だな。捕まえてやれ、捕まえてやれ。大勢の人が紳士と一緒になって追っかけてきます。捕まったら最後だ、と悪魔は思って、くるくるくるくる回りながら一生懸命に逃げ出しました。あまり転がったので目が回って、めくらめっぽうに逃げてるうち、ある橋のところへやってきて、道を誤ったものですから、あっという間に川の中へ落ち込みました。川に落っこった、川に落っこった。ポカンとして浮いてやがる。竿を持ってこい、竿を。大勢の人がガヤガヤ騒ぎ立てました。悪魔は川に落っこって目を白黒さしていましたが、やがて気が静まるとキラキラ光ってる太陽が見えます。岸に立って騒いでる大勢の人が見えます。恨めしそうな顔をしてるハイカラ紳士も見えます。はて、どこへ逃げたらいいかしら。そう思って見回すと、川の岸の石垣に大きな丸い穴が口を開いて、汚い水が中から流れ出ています。嗅ぎ慣れた臭い匂いがしています。これだ！と悪魔は心の中で叫びました。俺の住まいだ。下水道の出口だ。そして帽子が水に流されるような風をして、つーっと泳ぎ出して、下水道の口の中に飛び込みました。それを見て、 岸の上では大変な騒ぎになりました。帽子が泳いだ。下水道の中に飛び込んだ。お化けの帽子だ、お化けだ。不思議な帽子だ。わいわい騒ぎ立てて下水道の口を覗いています。しかし、いつまで経っても、もう帽子は二度と出てきませんでした。帽子はもうちゃんと元の悪魔の姿になって、下水道の口からちょっと覗いて大勢の人を見ると、こそこそと中の方へ入って行きました。危ないところだった。だが、ここまで来ればもう大丈夫だ。どうも変に寒い。珍しいごちそうを食べて、あの男の頭の上で居眠りをしたので、風邪でもひいたのかな。そして、そこの下水道の奥の真っ暗な中で、悪魔は、また大きなくしゃみをしました。